さあ早速相談いきましょう。
はい、
はい、30代男性 S さん、下手者がモテるということはよく
下手者
今、はい、なんか今気分が下手者がモテるっていう、はい、下手者と下手者の違い、今度問題だぞ。
はい、
今からどうやったら下手者になるのかよく分かりません。私はもともと物静かで、下手者とは程遠い、外見と性格です。でも下手者になりたいとは思っています。下手者になるためにはどんなことをすればよいのでしょうか。けどもって別に物静かか、激しいかっていうことじゃないよね。
でもよくけだものって自分で言わないですよね。うん、女の人がこのけだものっていうシーンがありますよね。
うん、あのこれはね、すべて自称、自分に使う言葉と相手に、人に使う言葉をね、混同しちゃいけない。
はい。
けだものっていうのは要は人が自分に対して使う言葉であって、
はい、
自分が人に使う言葉じゃなくて、じゃないんだよね。
はいはい。
うん、だから遊びに、俺遊び人だからって言ってるやつって怪しいよね。
梅ちゃんがよく言ってますよね。
俺遊び人だからって、遊び人ってそんなふうに言わないし、俺変態だからって変態の人は言わないよね。
絶対言わないですね。
うん、普通って言うもんね。
うんうん、
変態の人って、
はい、
これは普通でしょうみたいな。なんかいたってのなんかいたってノーマルな気がするけどなって言いながら言ってることは、やっぱり変な女の子っていいよね。私変態だからって、まあそれはそれであるかもしれないけど、意外に変態じゃないんだよね。
うんうん、変態だとかなんだかって言ってる人は変態じゃないです。
ないよね。
変態の人は絶対変態だとかっていうことは使わない。
みんなそうじゃないのみたいな、
うん、
っていうふうに思ってるもん。だからそれがちょっと、みたいな、大きくずれているみたいなの。けだものって何かっていうね、野生っていうことだよね。
はい、
野生
ワ
イルド、
はい、
のにある性差が、
はい、モテるんですかね。
それはモテますね。
あ、モテる。
うん、だって生命力だ。
あ、
こうなんかこう機械化された箱の中の感じがしないの。
絶倫な感じ。
絶倫というか死なないっていうか。
あ、
うん、やっぱり女の子ってやっぱり自分がどうしたら助けて守ってもらって生き延びれるかっていうことはあるわけだから、だからサバイバルな感じがして。
女の子がけだものじゃしょうがないですね。
いや、女の子もけだものがいいね。
あ、そうですか。
女の子もけだものが持てますね。
野生、
はあ、うん、要はなんだろうな、こう自然のまんま、動物園じゃなくてジャングルみたいな。
そういえばこの間ネットの動画を見てたら、すごい声出す女の人っているんですね。
その動画を見てる時にイヤホン外れたらびっくりするね。
いやそうなんですけど、イヤホンしてると、英会話なんだっけ、ノートパソコンしてて、外国の女の子と喋ってて、おかみさんに怒られる人のテレビコマーシャルあるじゃないですか。だからもうイヤホンしてて、下半身とかあらわにしてると誰かが入ってきても分かんないんで、私イヤホンしないんですよ。
あ、イヤホンしないんだ。音出してんだ。
音はね、事務所ですからね。まあでも家でも音は出しますよ。なぜならばイヤホンしたら人が来たのが分かんないから。
ああ、なるほどね。
でまあそれはいいんですけど、本当に女の人でこんな声が出るのっていうのはこの間動画であって、2週間ぐらい
出るよ。
え、
出るよ。
びっくりしましたよ。本当にびっくりしました。
だって本人も知らないんだもん、あれは。そんなに出てるって。音量っていうのはそもそも脳でストッパーがかかってるから。でもエッチしてる、感じてる最中ってそのストッパーが外れるから。
はあ。いや、本当にひどい声が出てるんですよ。
うん、それは
でね、
いい、
魅力的でした。
あ、そうでしょ。そうだよね。
うん、抜けました、それ
は、
ね。
うん、だって、もう、なんだろうな。何か理性で抑えられてる瞬間っていうのはやっぱりつまんないよね。
あ、
理性で抑えられてる瞬間がつまんない、ね、だから、よくできた演技の AV はつまんないよね。
うん、つまんない。
ちょっとその演技が感じられた瞬間とかがもうつまんない
ね。
は
い、もう本当にその辺の、風俗場崩れの女の子を、じゃあ1日5万円でいいからって持ってきてやってんだけど、その最中になぜか突然本気になっちゃったりする時ってあるじゃないですか。そのキラッと光るような真実がいいですね。
だからなんかこう理性がちょっと外れる瞬間っていうのは、 そこになんかこう魅力的なもん、それをやっぱりこう求めてるよね。
うん、
うん、で、どうやって理性を外せばいいのですかっていうことだね。
あ、そうかそうか。理性はなかなか外れないですよね。
うん、あの理性がね外れてることに対して、これはね自分であの面白がらないといけないんだよ。
はいはい、
うん、で、あの昨日もねビジネススクールでね、私はちょっとずっと真面目一本やりで生きて生きてっていう男がいた、
はいはい、不器用ですからみたいな感じですね。
そうで見るからにそうなの。でお母さんと一緒に住んでて独身みたいな。
いくつですか？
40代ですね。
はいはいはい、
うん、それでなんかもう経理一筋でみたいなような感じの人なのよ。真面目一本やりで、はい、本当に何かって言って、で資格試験も取って、
はい、
弁理士の試験を10年かけて取りまして、
はい、
普通はね5年ぐらいで辞めるんだって出すんだよ。
ああ頑張り屋さんですね、うん、
でもそこのところでちょっと猟奇的なものを感じるけどなみたいな。普通5年で辞めるところを辞めないで10年続けてる方がなんかちょっとなんか執念の人みたいな
話、怖くなってきました。
ちょっとね執念みたいな感じになって、うん、でその人がと話してて、いや面白いことが私ないっていうのを、そんなことはないって追い詰めていく刑事みたいな感じなんで、
中谷さんがね、
うん、でみんながねその彼からあのインタビューさせると、あやっぱり硬い人間としてしか描いてない。つまり彼はもうあの面白くない人間っていう有罪判決をそのまんまひっくり返してやることができない、ね、
はい、
でも僕はそれをひっくり返してやろうと思って、
はいはい、
うん、君は無罪だ、
うんうんうん、
面白くない人間が有罪で面白い人間があの無罪だとしたら、うん、君をなんとか面白い人間であることを僕は証明してみせようって、うん、
でやるんですか、うん、
でずっと話していったらね、
ええ、
この4年間毎晩富士そばだっていうことが分かったね。毎晩富士そばって怖くない？
ちょっと怖い、
ね、すごいよね。普通行けないよ、鶏天そば、
うん、全部
毎晩
毎晩鶏天そば、
うん、
ちょっと食ってみよう富士そばの鶏天、
うん、
鶏の天ぷら乗ってるおそばなんですね、うん、
毎晩鶏天そば同じ店、
ええ、もう店の人は鶏天さんって呼んでますよね。
あの今日はどうしたのって、今日はこれを授業があるから行けなかったって、それ店の人は心配してるよって。
そうですよ、死んだと思われ
るんだね。うん、またはなんかさ、それでもし来なかった場合は粗相があったんではないかと。
店の方もね。
店の方もね。
だってあのバイトがあの人が来る鳥天王の注文が入ったらもう僕上がりの時間ですから。
でもさ
時計
その段取りだよね、うん、来ないから帰れないんだけどみたいな。
うん、あれみたいな、
うん、おい地震とかあったんじゃないかみたいなとか、うん、
ええ、
だからあの出てくるのがすごい早いんだって。
そうだよ。そりゃそうですよ。
それは吉野家でバイトしたら奈良ちゃん分かるんだよ。
分かります。
分かるよね、うん、もうこの人買えないんだ。
あの楽器屋の主人が来たら、うん、僕も牛
丼を盛り、多分もうあののれんくぐる前にもう分かるよね、
うん、もう時間時計と一緒だから、
うん、
うん、
おい時計今日遅れてるぞみたいなので、その人で時計が修正できるとかさ。
はいはい、そうですよね。
電波時計みたいな人なんだよ。
はいはい、
うん、
ニッチェみたいなもんね、
うん、そのもう向こうからこうもうそろそろ来る時間が もう入れとくかそばみたいな。
そうそうそうそうですよ。
感じだよね、
気持ちとしては。
そうだよね、多分だから時間も正確だと思うんだよ。
っていうかその前に鳥天がつきそうになった時は、うん、その人の分残してお
いて、あ、取っとかないとね。
すいません鳥天もう終わりですって言って、
うん、おそこにあるんじゃないかっていう。
いやいやこれちょっとっていう。そのぐらいやるでしょ。だって
マジやるよね、うん、どんなにあのにいくらでも出すみたいな人が出ても出てきても、
うん、そうですよ、うん、
おいであのやっぱりなそれだけ毎日知ってると味違うことあるだろうって聞いたの、
ええ、
あるんですよ、
ええ、
やっぱりね、ご主人の人の体調もあるかもしれないし、はいはいはい、たまたまバイト君がやった時もあるかもしれないから、はいはいはい、でその時君は黙ってるだろ
う、うんうん
うん、黙ってますね、
うん、
黙られてる方が怖いよね、
うんうんうん、
あ今日はちょっとあれだけどまだバイト君だから 長い目で見ようかみたいな、2ヶ月は我慢してやるみたいな2ヶ月経ってこの味だったら君は覚える気がないなっていう、
うん、厳しいな
っていうぐらいのなんかの何も言わないで、ただごちそうさまでしたって帰るんだろうなって、面白いじゃん、
面白いですね。
これ毛玉だと思うよ。
あ、鳥天の毛玉みたいな。
うん、なんかちょっと修行僧みたいな、だからね、これはね、君にとってね、祈りだと。
鳥天が
食べに行くっていうのが修行であり、はい、お坊さんが座禅をするようなことでやってると、ただ食べに行くんじゃない、そうじゃないとね、毎日4年も通えないと。で、これはもう永遠に、多分店を閉じるときはその人に相談があるだろうと。
そうですよね。
閉じていいかどうかに対して。いや、ここはビルが建て替えなんだと。ということで、どうしようかっていう相談事があるぐらい。
そうですよね、かなりな存在感ですよね、社会
は。多分店の人とは喋るようなタイプじゃないか。
まあそうですよね、
黙ってこうずっと来ているっていう。だからもうそこのご主人は手を抜けないよね、なんかこう律しられる、今日はちょっとこれぐらいでサボりたいなとかいうことがこう許されないみたいな存在。
この人のそばは俺が茹でてないとなみたいな感じ
で、
で、
いつか、お前もあの人に食べてもらえるようになれみたいな、サブストーリーがここにさ
生まれそうですよね、
っていうことなのよ、これってちょっと怖いでしょ。
怖いです、
よく言ってるんですけど違うのよ、
怖いです。
しかもね、僕、普通は藤沢ってあ、昼かなと思ったの
よはいはい、
メインディナーだ、それが家帰ってご飯食べるんじゃないの、メインディナー、毎日、いや、これぐらいしかないですねって。いや、それだけ十分すごい。もうなんか、
あ、本人普通だと思ってんだ。
本人は普通だと思ってる。それあのイチロー選手のルーティンは同じぐらいすごいよって
まあそうですよね、
それで、まだそれに似たようなことが絶対あるなって、いや、ないですねって電車も同じとこしか乗ってないしなって、いや、それはすごくない、すごい、それすごいことだよって。みんなはね、ああそうだな、それだとドラマないなとかって、何言ってんだよみんな、電車で同じところにいつも乗るって、だって知らない人がそこへ立つじゃん、この時どうすんだよ、この時、電車の中の人はみんな、あそこはあの人の立つ場所なのにって、
あ、思います思います
でしょ、
思う、はい、あの要するに、まあ、時間も当然同じ電車乗るわけです
から、ね、だから周りの人たちも同じ、すでにそれぞれの場所がスナックの席と一緒だよ。これはなんとかさんの席なところへブラッと来た人がほっと立ってるみたいな、
それちょっと気になりますね。
うわー、でちょっと横のところそれを行った時に、なんか誰かが本当は注意したいところでね、キミキミってそこはちょっとみたいな、座ってんじゃないね、しかも立ってんだよ
立ち位置なんですけどみたいな。
あ、だけどスナックのカウンターの席は決まってるよね、一応。
ああ、とあの地方に行った時に何気なく地元の電車に乗ると、なんかちらっと見られる時に、あれ、これって誰かの席かなって私思うことあります
よ。あるよ、だって電車ってね、席決まってるよ
結構決まってる、
決まってるよ。これだけ本数が多い中だけど、なんか1本遅れたりするともうなんか
顔ぶれが違ったりしますから、
隣、いつも行ってるお風呂屋さんが故障で隣のお風呂屋さんに行ったぐらいの感じだもん。
ああ、確かに、ね、
お風呂屋さんなら頭洗うところってあれは決まってるよね、だってお風呂屋さんも時間帯一緒だからね、みんな来る人が、そこでそんなことやっちゃいけないよって、なんとなく全て決まってる。だからこういう電車の中でいつも同じところに立ってるっていうためには、この人は日々何かそのドラマと戦ってるよね。
そうですね、
誰か立ってた時にどう立ち振る舞うのかと、で、なんかその人が降りてそこへスッと収まる時に周りのみんなはホッとするみたいな、
そうですね、しますします、本当にします、ね、
ドラマの、だからその凄みっていうのは十分あるよって、その2つの話だけだよ。
なんてことない人なんですけどね、見える人 人なんですけどね、
なんとはない人間なんですけどみたいな、
けだものっていうかドラマ性がありますね。
だからけだものっていうのはそのわけが分かんないドラマ性なのよ。
ああそっかそっか、
動物の習性みたいな、
ということは本当に
本能、
エッチの時に大きな声を出すとかそういうことじゃなくても、
やっぱりね、あのけだもののね、何がけだもののすごさかっていうとね、その時たまたまやることじゃないんだよ、毎日やってること、習慣、
はあ、
やっぱり習慣が一番怖いって、怖いっていうかパワーっていうかね、
あのですね、これくだらない話なんですけど、うちウォッシュレットがないんですよ。
珍しいね今時。
ないんですけど、時々こう食事中の人には大変申し訳ないんですけど、うんこがよく拭けない時があるんですよ。だから気がついたらペーパーに唾をペッてつけると結構よく取れる。
ああ、なんか簡易ウェットティッシュみたいな。
そんな感じで。それを何回か続けてるうちに、すごい困った習慣が起きたんですよ。うんこをするとよだれが出る。
ああ、なるほどね。体がもう準備始めてるわけ
だ。カグロフの犬みたいですよね。こうするとよだれが出るっていうのは、これよだれが唾がたまるっていうのは良くない習慣だなと思って、世の中の人ってこんなことやってんだろうかと思ったんですけどね。いや、なんか習慣が怖いって話だったんで。
いや、結局ね、その人が何か特殊にやってることってあんまりその人の人生に影響ないんだよ。やっぱり強いのはね、習慣でやってること。だから、どうしたらビル・ゲイツさんみたいになれますかという大学生が質問したときね、やっぱアメリカの大学生は、ね、優秀だなと思ったのね。何をやれば、
はい、
ビル・ゲイツさんみたいに成功できますかっていう大学生が日本だった質問するんだよ、ところがネブラスカ大学の学生が聞いたのはね、私たちと同じ頃の習慣で今の成功につながっている習慣は何ですかって聞いた。こいつは頭いいよね、習慣を聞いた。
そうですね、
何をやったらっていうのは1回じゃん、それ、1回で何かがなるっていうのはないんだって、習慣だから、